菊池寛作形。しんべヱ殿、折り入ってお願いがある。と元服してからまだ間もないらしい美男の侍はしんべヱの前に手をついた。何事じゃ、そなたと我らの間に。さような辞儀はいらぬぞ。望みというをはよう言うてみい。と育むような自願を持ってしんべヱは相手を見た。その若い侍はしんべヱの主君松山信介のそば腹の子であった。そして幼少の頃からしんべヱが森役として我が子のように慈しみ育ててきたのであった。他のことでもおりない。明日は我らの初神社ほどに何ぞ華々しい手柄をしてみたい。ついてはお御様の少女妃と当館の兜を貸してたもらぬか。あの羽織と兜とを着て敵の目を驚かしてみとうござる。
はっはっはっは。
念もないことじゃ。しんべヱは高らかに笑った。しんべヱは相手の子供らしい無邪気な巧妙心を快く受け入れることができた。が、申しておく、あの羽織や兜は、もうさば、中村しんべヱの形じゃわ。そなたが、あの品々を身につける上は、我らほどの肝玉をもたいでは、かなわぬことぞ。と言いながら、しんべヱはまた、高らかに笑った。そのあくる日、摂津平野の一角で、松山勢は、大和の筒井純慶の兵としのぎを削った。戦いが始まる前、いつものように、少女妃の武者が、刀剣の兜を朝日に輝かしながら、敵勢を尻目にかけて、大きく輪乗りをしたかと思うと、駒の頭を立て直して、一気に敵陣に乗り入った。吹き分けられるように、敵陣の一角が乱れたところを、少女妃の武者は、槍をつけたかと思うと、早くも三四人の橋田武者を突き伏せて、また悠々と味方の陣へ引き返した。その日に限って黒川おどしの鎧を着て南蛮鉄の兜をかぶっていた中村新兵衛は会心の微笑みを含みながら少女妃の武者の華々しい武者ぶりを眺めていた。そして自分の形だけすらこれほどの力を持っているということにかなり大きい誇りを感じていた。彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した。少女妃の武者の前には戦わずして浮き足だった敵陣が中村新兵衛の前にはびくともしなかった。その上に彼らは少女妃の槍中村に突き乱された恨みをこの黒川おどしの武者の上に復讐戦としてたけり立っていた。しんべヱはいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らはうろたえ血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった。今日は彼らは戦いをする時のように勇み立っていた。どの増票も十二分の力をしんべヱに対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先がともすれば身をかすった。しんべヱは必死の力を振るった。平素の二倍もの力さえ振るった。 彼はともすれば突き負けそうになった。手軽に兜や賞状費を貸したことを後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて彼の火腹を貫いていた。